今日はペンテコステ聖霊降臨日の礼拝を捧げております。聖霊が世に来てくださった、そのことを記念し祝う礼拝であります。十字架に死なれ三日目によみがえられた主イエスは、天に昇っていかれるに際して弟子たちに、あなた方に慰め主、助け主なる聖霊を遣わすと約束をされ、そして聖霊が来られるのを待ちなさいとお命じになりました。使徒言行録1章4、5節。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられることからである。主イエスが仰せになった通り、弟子たちが祈りの中で聖霊の到来を待っていると、約束の通り聖霊は来てくださいました。その模様を記しているのが今朝の使徒言行録2章1節以下であります。ペンテコステの日に下りたもうた聖霊はどのような方であられたのでしょうか。第一に言うまでもありませんが、聖霊はこの世の霊、人間の霊ではありません。キリストの霊であられます。本父と御子と同様にご自身が神であられる方、それゆえ聖霊はまさに神の霊にふさわしい仕方で、すなわちこの世の霊、人間の霊を超える方として世に来られました。聖霊は顕著な仕方で来られました。2節3節が伝えるように、激しい風嵐として、家中に響き渡る大音響として、そして炎として来られました。嵐のように、雷のように、火のように下りたもの、人間の力のはるかに及ばない、人間の把握不可能な力を持って、有無を言わせぬ仕方で君臨したもの。聖霊は神の霊であって、私たちが心と呼んだり精神と呼んでいるものとは全く別の存在であられます。聖霊を受けた者たちが何か知性に秀でているとか、道徳的に優れた人間であるとか、才能のある人間であるとか、あるいは神がなさることに対して自分たちも協力をしたり貢献することができるとか、そうしたことは一切お構いなしに聖霊は下りたものだ。それゆえ弟子たちはこの方を受け入れるほかはなかった、この方をお迎えするほかはなかったのです。聖霊とこの世や人間の霊に過ぎないものとははっきり区別をされなければなりません。聖霊は霊であられるので目には見えません。また五感で感じ取ることもできません。使徒パウロはテモテへの手紙16章15、16節で、神とはどのような方かということを語っています。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。聖霊なる神もまた誰一人見たことがなく見ることのできない方です。しかしその方が確かに私たちのうちに生きて働いておられる。聖霊を見たいとか感じ取りたいという欲求をもし私たちが持つとすれば、おそらくそこには落とし穴が待ち受けています。つまり人を超えた方を人の五感で捉えようとする、永遠の神を有限である人間の何かによって捉えようとする、そういう過ちに陥るわけです。確かにこの世の霊というものが存在しておりまして、何かカリスマ的な人物が 霊的な支配力や指導力を持って現れるということがある。あるいは民族の声や文化や芸術を作り出す力や、そうしたものが大きな力を持つということがあり得ます。けれどもそれらはこの世の霊、人間の霊に過ぎない。神の霊ではありません。聖霊については今一つこの方が分かりにくいとか理解しづらいと言われることがあるかもしれませんが、おそらくそうした場合には聖霊とこの世の霊と人間の霊と区別していないことが多いと思います。教会も聖霊とこの世の霊、人間の霊とを混同してしまう、ごっちゃにしてしまう、そういうことがあるかもしれません。私は聖霊を受けましたという人が、実はこの世の霊、人間の霊を着ているに過ぎないという場合がしばしばあるわけです。ですから、もし聖霊になる御神と、この世の霊、人間の霊と取り違えた仕方でペンテコステが祝われるとすれば、そのペンテコステの祝いは当然意味を持ちません。聖霊は使徒言行録が語るように嵐や火になぞらえるほかはない方として来られました。この世とも人間ともいかなる仕方においても混同されない方として、すなわち誠の神として世に来られた。ですからペンテコステということを私たちが覚えるというのは、この永遠の神が有限なる私たち人間に出会われたということが起こった、これがペンテコステであるということです。第2に、その点でよく理解をしていきたいことは、霊と言葉との関係、結びつきということです。実に聖霊は言葉を語る霊として来られた。つまり神の霊は神の言葉と切り離すことができない仕方で働かれ、そのことが今朝の聖書の箇所にも示されています。神の言葉を離れた神の霊の働きなどないということがこの箇所にも示されています。三節以下を見たいと思います。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に乱され、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。人たちは聖霊を受け、聖霊に満たされた、聖霊に捕らえられ支配された。そのように聖霊に満たされた時に彼らはどうしたでしょうか。語ったのです。なぜなら聖霊は言葉を語らせる霊だからです。しかもさまざまな国の言葉で語った。それはキリストの福音が言葉を持ってこの後に彼ら弟子たち、人たちによって全世界に述べ伝えられ、全世界の言語で語られることになるということ、すなわち世界宣教ということをあらかじめ表す、そういうことでありました。けれどもそのようにさまざまな言語で語られる言葉は、ただ一人のお方について語る言葉です。ただ一人の方の救いの御業を世に述べ伝える言葉です。その一人の方とは救い主キリストです。キリストは人となられた神であられ、受肉をされた方であられ、この方の言葉は神の言葉であり、そして聖霊はキリストの霊です。そしてキリストの霊はキリストの言葉とともに働いて、キリストの救いを述べ伝え明かしします。現にそのようなメカニズムによって私たちの礼拝も今捧げられている。聖霊がこの場に臨在しておられ、その聖霊の臨在ということは、 聖書が解き明かされるということと切り離されて起こることではないんです。先に聖霊とこの世の霊、人間の霊との区別が曖昧にされることがあるのでは、混同されることがあるのではということを申しましたが、わきまえるべきことがきちんとわきまえられているならば、そうしたことにはならないはずです。キリストの霊が働きたまうときには、必ずキリストの言葉が語られている、このことがわきまえられていればであります。キリストの言葉は真理の言葉である。キリストの霊は真理の霊である。聖霊の働きはキリストこそが真理であり救いであるということを教え示すことです。人はキリストの言葉を聞いて信じ受け入れることによって命を得るということを証しすることです。そのために聖霊はキリストの言葉に仕えてお働きになる方です。ではキリストの言葉とは何か。十字架の言葉であります。コリント第一章一章十八節でパウロは言います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉、それは私たちの罪のために主イエスが十字架上で血潮を流してくださった。ご自分の命をもって私たちの罪をあがなってくださった。その主イエスの御業そのものです。一つ確かなことがあります。聖霊の働きがなければ、私たちは十字架の言葉、すなわち主イエスの十字架の御業を信じ受け入れることがなかったはずです。なぜならパウロが語る通り、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものである。ですからたとえ十字架の言葉を聞いたとしても、生まれながらの人間の肉の耳にはそれは嘲笑うべき、罵られるべき、つまり愚かな、あるいは憎しみや嫌悪をもたらすような言葉でしかなかった。しかし私たち信じる者たちは、十字架の言葉こそ誠の救いをもたらす神の言葉、神の力であるということを知らされました。そして私たちもこの十字架の言葉、十字架につけられたキリストを信じるに至りました。なぜでしょうか。聖霊の働きがあったからです。聖霊は人間のつまずきを取り除き、神のミステリオ、秘密の言葉を聞き取る良い耳を備えてくださる方なのです。主イエスが私たちの罪のために十字架に死なれた。繰り返し繰り返し教会で語られることです。しかし私たちは自分の罪を知ることができるでしょうか。単なる道徳的なことやそうした理解にとどまってしまって、私たちの罪がどれほど根深いか、それは主イエスがご自分の命をも血潮を流して贖い取ってくださる、そのことが必要なほどに根深いものです。私たちにはそれがわからないのです。だから救いとは何かということもわからない。その根深い私たちのうちに救う罪が根こそぎにされたということが、キリストが私のために死なれたということなんです。これが福音なのです。これが十字架の言葉なのです。人間を根元から救う言葉なのです。それが福音が分かるということです。そして福音に生きるということです。そのことを分からせてくださるのが聖霊なのです。十字架の言葉を解き明かしてください。そうするとパウロが語る十字架の言葉についてのその言葉が私たちの腹にはまってくるんです。こういうことだということが分かってくるんです。 パウロは弟子の伝道者テモテに語りかけています。キリストは死を滅ぼし不滅の命を表してくださった。これが福音である。これがよく知らせである。そして私はこの福音を伝えるために伝道者として召された。キリストは死を滅ぼし不滅の命を表してくださった。私たちも伝道者たちの言葉を聞きながら、このこと、福音を、十字架の言葉の福音を聖霊の導きによって理解したのです。ですから私たちは十字架のキリストを仰いで、このようにこの方を礼拝して、この方を賛美して、この方こそ私たちの主である、我が神であると告白してきて、パウロと共に、私はキリストと共に、私も十字架につけられています。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。こういう告白をしながら生きて、これは実は驚くべきこと、人間の技でない奇跡的なことです。その奇跡的なことがなぜ起こったのか。聖霊が働かれたからです。十字架の言葉を聞く者たちの閉ざされていた霊の目を開いて、心の闇を照らして、神の真理を知らしめ、信仰に導き、救いの真理と誠の命の喜びに招き入れること、この聖霊の働きがあったからです。ですから私たちがこのように聖霊が来てくださったこと、ペンテコステの礼拝を捧げていることは、誠の喜ばし感謝すべきことなのです。第3に、聖霊はキリストを信じる者たちをキリストの恵みであふれるほどに満たしてくださる方です。ペンテコステの日に使徒たち、弟子たちは聖霊を受け、そしてキリストを、自らもキリストを生きる者とされました。キリストの証人とされ、全世界に出て行ってキリストの命の福音を述べ伝える者とされたのです。使徒言行録は世界宣教の記録です。この書物がなぜこれほど秀でているのか、聖霊によって書かしめられた書物だからです。キリストの霊が満ちているからです。十字架の言葉がこの日聖霊を受けた使徒たちによって力強く語られていった。それは聖霊の指しめる、聖霊が当然おできになった、全能の神がおできになったことであったということです。聖霊に、神の霊に満たされて生きる人間がいかに喜びと希望と力のうちに生きるのか、この世の霊や人間の霊と神の霊とは区別されるともしました。この世の霊や人間の霊は結局この世と人間の限界を突き破ることはできません。そういう力は持ちません。それに対して聖霊は神の霊、嵐や雷や火になぞらえられる霊です。その力はではどのように人間に対して働く力であるのか、復活の主が弟子たちと出会ってくださった時、彼らは主イエスを裏切った罪に打ちのめされて生きながら死んでおりました。生ける屍のようになっておりました。しかし主イエスは彼らのいた部屋に入られ、鍵をかけていたにもかかわらず入られ、彼らに言われました。あなた方に平和があるよ、あなた方の罪は許された。そして手と脇腹の傷をお見せになる、ご自身の両手に刻まれた釘の跡と脇腹と脇腹を槍に突かれた、突き刺されたその傷をお見せになった。それを見て弟子たちは喜んだ。 息を吹き返した。罪が根こそぎにされたからです。復活の主に出会って、この方が彼らに何をしてくださったのかが分かった。この方にあって自分たちも新しい命に復活したのだということが分かった。その彼らに主イエスは言われました。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。復活した主イエスが弟子たちに与えてくださったもの、私たちにも与えてくださっているもの、それは人間のいかなる罪や恐れや不安や絶望にも、この世のいかなる闇の力にも負けることがない喜びです。罪人を生かし許し生かす神の愛です。神にある愛と平和です。常しえの命の祝福です。常しえの命を得る望みです。聖霊はこれらのものを与えるために世に下られました。私たちのところにも来られました。世々の教会がこのようにしてペンテコステを喜び祝ってきたことの意味について、今朝私たちもこうしてペンテコステを喜び祝っています。その意味がどこにあるのか、弟子たちと同じように私たちも聖霊を受けたというところにあります。私たちも聖霊を受けた。私たちのうちにも聖霊が住んでいてくださる。私たちはそのことを信じる。神の事実であって、人間のいかなる事実にも左右されない、揺り動かされることがない神の事実であります。主はご自身を信じるすべての者に聖霊を与え、聖霊で満たしてください。キリスト者とは聖霊の宮です。十字架の印を身に帯びている聖霊の宮です。そして十字架の印をつけられ、刻まれ、聖霊の宿る宮とされた私たちの命と人生とは、キリストの命の愛の許しの道からによって根本的に変えられていきます。私たちの閉ざされた頑なな心は聖霊によって開かれていく。すべての闇を打ち破り、死に勝利してよみがえられたキリストによって、私たちも闇の中に光を見、絶望の中に希望を見、主の中に命を見出して生きる新しい被造物として、キリストの贖いによって生まれた新しい人間として、奇跡的な奇跡をこの地上で刻んでいきます。主が来られたことを喜びたいと思います。聖霊の到来を喜びたいと思います。祈ります。主なる御神様、その日弟子たちのもとに下りたもうた聖霊が今私たちを生かしてくださっていることを覚えて感謝をいたします。聖霊よ、どうぞ私たちのうちに住んで、私たちをキリストの命をもって生かしてくださる聖霊よ、どうぞ救いと命の恵みを豊かに私たちに注らせてください。常しえに私たちのうちに留まってください。キリストにある死と命、死を超える命の恵みを注ぎ続けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。